皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部、中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。本日のゲストは、いつもレギュラーで来ていただいております一般財団アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんか急に寒くなりましたね。
もうの今日の朝の寒さは
ね、
はい、
急に寒くなったら急になんかちょっと紅葉が始まったような感じで。
あ、そうですね、うん、はい、もう本当木々のね、まあ京都市内は別にしても、うん、市街の特に北の方は
そうですね、
はい、
こう京都の深さでいうけど、こう秋の深さがね深まっていく感じで、
はい、
まあ、こういう時はゆっくり考えたりする時間だと思うんですけども、うん、今日はですね、実は先週、まあ、2日前なんですけども、はい、日曜日に、日本、比較生活文化学会というのがですね、はい、まあ、開催されまして、そこでちょっと、まあ、お話しする機会、学会で久しぶりに学会で喋るというのは本当に、まあ、2年ぶりなんですけどね。で、僕は北東アジアの、はい、経済協力ずっと専門にしていて、
はい、
テーマがですね、北東アジアグランドデザイン、うん、比較文化と歴史的視点ということでね、
うん、
まあ、講演させてもらったんですけど、今日はそのことについて、
はい、
ちょっと先生とディスカッションしたいと思うんですけども、
はい、
はい、ちょうどね30年前の11月9日に、ベルリンの壁崩壊しましたね。11月9日 ね、30年前の、はい、その時僕は上にいたんですけれども。
あ、そうですか。
英語を読みすればあれ9-11 なんですね。
うん、
11月9日というとは 9が先に来て9-11で、2001年の9月11日にドイツ発テロが起こったと。我々はベルリンの壁の崩壊とね、まあ、関連性があると、まあ、ベルリンの壁の崩壊って一番大きな出来事ですね、
と思います、
はい、戦後のね。でその時ウィーンにいたんですけれども、アフリカの開発援助の仕事を終えてウィーンに行った時、それは、まあ、ベルリンの壁の崩壊を、まあ、比較的ベルリンとウィーンですから近いヨーロッパで体験して、その1992年に韓国と北朝鮮が国連に同時加盟したとき、
うん、
僕は国連公用開発機関のエリアオフィサーで、特に韓国北朝鮮担当官に指名されたんですね、その時期に。
そうですか。
でそれからずっと日本の環日本海経済研究所とか、うん、ハワイの東西センターとか、鳥取総研とか、日本工業で ODA の会社とかブルックリンズ研究所とか言って、30年ずっと、90年前半から、まあ、30年近くこの北東アジアの、はい、問題をね文字出して、それをまあちょっと学会でね、40分という限りの時間だったんですけど喋らせてもらったんですけども、
うんうん、
先生に原稿を送りしたらどう思われました？
うん、
批判してください、思い切り。
いえ、本当にね、まあ感心したと同時に、今の世界ね、今のこの世界と、まあ、中野先生がねその研究されてきた、そして描いたね世界がおそらく随分乖離してしまったというかね、はい、どうして調和的なものにならずに、うん、もう細部にわたるまで分裂してくるようなね、
うん、
世界になったかと、うん、それはトランプと習近平とかいうことで説明できないね、
うん、
大きな細部にわたる、うん、分裂があったというふうに思います、うん、そうですね、それをね中野先生がなんとか今までの経験からね、アウヘーベンですね、
そうアウヘーベン
ですね、うん、それをしようとされてるのかなっていうのが分かったんで、
うん、
こういう個々の経験がですね、決して哲学的な問いにね耐えうるものにならないというのが、まあ、啓蒙主義時代に出てきたわけですよね、
はい、
だからそれをね、まあ、中野先生がねされることを願ってます。
はい、そのね今先生おっしゃったようにね、その、はい、 まあ、この地域で、まあ、世界はね、まあ、あの国際秩序もまあ本当に、もう崩壊したというか、冷戦構造の、まあ、冷戦構造のポスト、ね、コードウォーナーとアメリカ中心でやってきたけども、世界の警察官であるアメリカが、反対にポピュリズムというかですね、一国主義に傾いたと。そうなんですね。
はい。
で、イギリスも EU から離脱だと。
そうです。
まあ、先ほど1992年の時点でね、韓国も北朝鮮も国連同時加盟したときに、
はい、
多くの人はここで南北統一していくことを考えて、国連を通じてね、
はい、
今は全くそういうことを、まあ、南北はなんか近づきつつあるけれども、肝心な韓国と日本の、まあ、一番近いところの国が今、最悪の状況になってると、うん、ちょっと今回の ASEAN で、ね、ムン・ジェインさんはね、少し日本に接近されましたけどね、
うんうん、
まあ、大きな隔離があると。その時に、あの米中の貿易戦争というのは、僕はやっぱりその、IT とか、IoT とか、あるいは 5G というかね、今、テクノロジー、まあ、次世代のテクノロジー、5G がまあ中心になってきて、そのサプライチェーンがどうなるとか、そういう話で、アメリカ型の、アメリカ型は、例えば、GAFA 中心、Google とか、Amazon とかね、Facebook とか Apple 中心 で、中国の BAS という、BATH というんですけども、Baidu とか、アリババとか、Tencent とか、ファーウェイとかね、その対立であると。で、それを見たときにね、まあ、公園でたまたま先生とお話してるときにね、うん、いつもあの日曜日か土曜日か日曜日、喫茶店に行ったときにね、
はい、
僕の 5G って考えて、5G の一つ目はやっぱりグローバリゼーションがすごく進んできたけれども、その光と影の、まあ、影の部分がね、大きくなってきたと。で、次はこの東アジアというのは、なんといっても世界のグロース、成長の G の中心であると。うん、もう一つ今申します、南北朝鮮半島にしてみても非常に割れてるということは、ガバナンス、コーポレートガバナンスといったらネーションのガバナンスがね、必要な地域であると、うん、
あーはーはー。
でもう一つが今言ったみたいに、はい、グーグルとかの G ですね、
はい、
で最後がゴッドというか、グランドデザインというか、うん、やっぱりグランドという根本的なものがないと、うん、でなぜそのグランドがないかというと、考えてみたら日本のその国家戦略とか、まあ、いろいろ外交的に言っても、日米同盟中心ね、アジア外交、国連外交、まあ、その他、気候変動とかね、そういうところでやってるけども、なぜないかと考えたときに、明治維新の時やっぱり急いで、科学技術を取り入れたと、うんうんうん、でそれから日清日露第一次世界大戦とかね、あって日本は戦勝国であったけれども、満州事変、日中戦争、太平洋戦争で敗れて、あとアメリカの共産主義振り込み政策のおかげでやってきて、冷戦が終わってから考える時間がなかったと、
うん、
今でこそグランドデザインをね、
はい、
作る時期だと思うんですけどね。
もうおっしゃる通りでね、最後の G でゴッドと言われましたけど、うん、これはまあ西洋的な神ではなくて、
はい、
西洋が行き着いたのは神の世界ではなくて、やはり人間を理解しよう、
はい、
人間の中に内在するものは何か、これはもう理性であると、
はい、
でまあ、これは宗教的には理心論というような形でね、現れたりするんですが、
はい、
要するに徹底的に疑う、神も疑う、神の存在もね、神の不在も証明できないものとして出発する。そしたら、今近いのはですね、奇妙なことにトランプの自我と、
うん、
それから、北朝鮮のね、チュチェ思想っていうんですか、はい、主体的ですね、
はい、
北朝鮮は国連議決があろうが何があろうがね、実に主体的に、
うん、
動いてると思います、
うん、
あの若さで
ね、
あの指導者が国内をね、
はい、
まあ、どんなことがあるのか知りませんけど統一している。そしてムンさんもそれに引きずられてる。ムンさんは今、ムンさんと韓国とね、北朝鮮とがそのアウヘーベンしたらどうなるか、間違いなく北朝鮮がというふうになるんで、うん、世界はやはりアメリカ、
うん、
中国、ね、を中止せざるを得ないという、
うん、
でこのどんな問題でもね、先ほど言ったヨーロッパだろうが、ヨーロッパの問題だろうが、中東の問題だろうが、 全てその要素が入ってくると思うんです、うん、そこでどういうね考えを元にというかね、それを日本が持てばいいのかなというのが、う
ん、はい、まあ、アーフエベンってこう言われた時ね、はい、この、まあ、ラジオカフェシンクタンクジャーナルで僕が一番こうなんて力入れてるのは、うん、実は山水人経林問答というね、はい、中井町民の、
はい、
日清戦争前にね書いた本で、はい、で僕はね先週たまたま京大総長の山際先生のね、はい、本読んでたらね、京大の総長の時に一番初めの多分その新入生のスピーチがね、山水人芸人モンド疲れてね、
あ、そうですか、
もう棒取りたんですけどね、日清戦争が始まる前にね、横帰りの、まあ、いわゆる1年10ヶ月かけて岩黒朋美この船に乗って行った中井町民がですね帰ってきて、まあ、横帰りの紳士がもっと経済協力とかね文化交流が進めてやれば絶対この地域は安定すると、日本は攻められないと、でそこに、まあ、いわゆる着物を着た豪傑君がですね、大陸に出て、まあ、富国強兵を叫ぶと、でそれを聞いた南海先生がやはり日本は立憲というか憲法民主をしっかりやりながらね、やれと、だからその陽光街の3人とも中井町民なんっていう話をね兄弟されて、そのまさにねアフヘイベンで僕まさに南海先生的なことが大事で、かえって歴史を見てみると150年の歴史を見てみると日本は力で、やろうとして失敗してます。で特に戦後はあまりにもソフトパワーというか経済協力とか文化 ODA 中心ですね、まあ、これはいいんでやりすぎたかもしれない、あまりにも横狩り紳士的にね、うん、
はい、
そうです、ちょうどその中間、これは何かというとやっぱり積極的にこの地域の繁栄に協力すべきであると、そこへ行った時に一帯一路構想とかね、中国がインフラ整備を通じてやろうとしてる、でこれ安倍総理はもう2年ぐらい前から協力体制に入られというふうに、まあ、新聞ではね聞いて、外務省は協力しないというような話なんですけど、ね、
うん、
軍事でなくて経済協力だったら日本は協力すべきであって、しかし、20年30年前日本は十分お金あったけれども今お金ないと、日本はそしたら教育の分野でね、もっとこの日本の大学は韓国中国東南アジアから多くの人をね、うん、来ていただいて留学生来ていただいて、そこで、まあ、英語、まあ、日本語あるいはその他の言葉でね、議論するようなそういう場が実はグランドデザインかなというふうに思うんですね、うんうん、
もう先に結論に言われたような気がしてね、
はい、
私もとても嬉しいんですが、もうね何かある思想とかね、はい、概念とかそういう政治的な力を云々とか、まあ、もちろん武力とかじゃなくてね、
はい、
もう人でありね、もう若い人です、それが私のね、
そう、その通り
で、ね、結論なんですけどね、
もう、はい、ほとんど時間来たんですけどね、まあ、緒方佐和子先生が、まあ、亡くなられたと、で、はい、緒方先生は人間の安全保障ということで言われてね、
はいはい、
私もそのまさに今日本がやるべきことは人間を中心とした安全保障を、
はいはい、
追求すべきだなというふうに強く思います、ということで、
うん、
本日のゲストは一般財団法人、うん、アジア南洋協会の松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。